金森長近公物語。美濃から近江金ヶ森へ。今から約500年前の戦国時代、金森長近は美濃の大名時氏の一族である大畑定親の次男として生まれ、有親と名付けられました。定親が仕えていた時一族は、誰が後を継ぐかで兄弟同士が争いを繰り返していました。このままここにいては巻き込まれてしまう。定親は決断して、一家で近江守山の金ヶ森へ移ってきました。この時有親は4歳でした。その頃の金ヶ森は200軒以上の店や家々が並んで大変にぎわっていました。セタのしじみはいらんか、今朝の取れたてじゃぞ。こっちは甲賀の山で取れた薬草じゃ。煮出して飲んだら体によく効くぞ。買うていかんか。あちらこちらの店の前では売る人や買う人の声が飛び交っています。金ヶ森の人たちは有親の家族のように、よそから来た人たちを温かく迎えてくれました。
さて、これからどうやって生活をしていこうか。
定親は家族の将来のことを真剣に考え続けました。そしてここ金ヶ森創造城主である伝領に頼まれて、創造城や金ヶ森全体の警備を任されることになりました。時には道場にやってくる人たちの相談に乗ったりして、大いに頼りにされていました。家族そろって琵琶湖を初めて見た時は、その大きさと美しい風景にみんな感動しました。
すごいなあ、これが湖か。なんて広いんじゃ。まるで海のようじゃな。美濃では見たこともない広さじゃ。
向こう側に見えるのは平の山々じゃな。比叡山も見えるぞ。
琵琶湖に山の影が映っている。綺麗じゃな。あ、船が向こうからやってくるぞ。こっちから向こうに行く船もある。
みんなが口々に驚きの声を出して興奮していました。せいよ金森に帰る。生活が落ち着くと、定親はある決意を固めて家族を集めました。そして皆の顔を見渡して、改まった声で言いました。
これまでみんなには大変辛い思いをさせたが、ここ金ヶ森に来てようやく安心して暮らしていく道が開けた。これもこの土地の人たちが温かく迎えてくれたおかげじゃ。
その通りじゃ。ありがたいことでございます。
そこでこれから我が一族の立て直しを図るにあたって、気持ちを新たにするために姓を変えることにした。
え、姓
でございますか。それでどのような姓に決められたのですか。
そこでじゃ、
美濃から来た我々を温かく迎えてくれたこの土地の名前をいただいて、金森と名乗ることに決めた。どうじゃ。
おー、金森、金森と繰り返し口にしながら、いい名前じゃ。気持ちが改まります。
みんなは大賛成でした。金ヶ森で学んだこと。有親は金ヶ森の人たちの温かい心と豊かな自然の中でのびのびと成長していきました。また京都金ヶ森を行ったり来たりしている商人のおじさんたちは、都で流行っている歌や踊りなどいろいろなことを話してくれました。総道場のお坊さんたちは、長い間の戦で荒れた町の様子も教えてくれました。有親はみんなの話をワクワクしたり驚いたりしながら聞いていました。特に総道場主の
善良は時間を見つけては有近にいろいろなことを教えてくれました。有近よ、この金ヶ森城はかつては我が川鍋一族を守るための武士の城であった。
はい。
そして今から150年前にこの金ヶ森は信仰をこれまでの天台宗から浄土真宗に変えたのだ。ところがそのことを快く思っていない比叡山の人たちから何回も攻撃を受けてきた。何としてもここで暮らす農民や町の人たちの命を守らねばならない。
それでどのようにして守ったのですか？
敵の攻撃から守るために安川から分かれたいくつもの川を利用して田んぼの用水も兼ねた堀を作った。これを環壕というのだ。
大変な工事やな。
武士だけでなく農民も商人も男も女もみんなが力を合わせてできた堀だ。その結果金ヶ森城は武士の城から皆の命を守るための民衆の城に大きく変わったのだ。
この民衆の城、環壕という伝領の話は有近の心を大きく動かしました。そしていつの日か自分もこのような民衆のための城下町を作りたいと思うようになりました。伝領は金ヶ森の周りのこともいろいろ教えてくれました。
ここには比叡山や坂本につながる品街道や古くから奈良や京の都につながる東山道が通っている。知っておるな？
はい、伝領様。
そして道を通る人たちはいろんなものや情報を運んでくる。道があるということは町を繁栄させるために大事なことじゃ。
なるほど。人や物が通ることでみんなの生活や心が豊かになるんやな。
有近は後に飛騨高山を中心にたくさんの道を作って町を大きく繁栄させました。善良はたびたび近くの港から船で片田や坂本に連れて行きました。初めて乗せてもらう船に有近は大興奮です。
わあ、すごいなあ。どんどん向こう岸が近づいてくる。片田ってどんなところやろなあ。比叡山のふもとの坂本ってにぎやかなんやろなあ。
片田では人や物を運ぶ船が大変便利なことを学びました。
有近よ、ここから途中峠を越えて南へ向かうと京の都じゃ。そして北へ行くと越前や若狭の海に出る。
はい。
この道と骨を使ってサバや塩など海で取れたものをいっぱい京の都に運んでいくのだ。
へえ、それが都の人たちの口に入るのか。大事な道やな。
坂本に近い阿能の村に行った時は石工と呼ばれている職人さんから話を聞きました。
自然の石を組み合わせると頑丈な石垣を築くことができる。あの石積というんや。大きい石や小さい石、四角い石や丸い石、歪んだ形の石、どんな石にも必ず役割があるんやで。わかるか？
はい、よくわかります。
そしてな、それを全部生かして積み上げていくと何があっても崩れない石垣ができるんや。よう覚えときや。
はい、ありがとうございます。
矢島宗重との出会い。遊び友達の中に隣村の矢島にいる宗重がいました。宗重は商人の子供でよく一緒に野山を駆け回りました。安川や琵琶湖で魚を取って遊び、何でも話す兄弟のようにしていました。
なあ、
有近さんはいつか立派な武士になるんやろ。
うん、そうだ。
偉くなったら俺を呼んでくれよ。
そうやな、いつかこの矢島や金ヶ森のようにみんなが笑顔で暮らせる町を作るつもりやから力を貸してくれよな。
よし、俺もお父に商売をしっかり教えてもらうわ。
織田家の家臣となる。18歳になった有近は改まって定近に呼ばれました。
有近よ、お前ももう一人前の大人じゃ。大きな志を持って立派な武将となれ。
はい、父上。
そこで今一番勢いがあるのは尾張の織田信秀じゃ。幸い織田家の有力者に知り合いがいるので家臣にしてもらえるように頼んでおいた。
ありがとうございます。これまで親切にしていただいた金ヶ森の皆様のご期待に応えてまいります。
こうして有近は思い出多い金ヶ森を出て織田信秀の家臣として仕えることになりました。織田信秀は誠実で優しい有近の人柄が気に入りました。
有近よ、この織田家の後を継ぐ信長の世話をお前に頼みたい。
養育係を任されました。織田家の後を継いだ信長は強敵今川義元との戦いが続きました。信長はその戦いでたびたび功績を挙げた有近に自分の名前から長の一文字を与え、なお長近と変えさせました。いよいよ金森長近の誕生です。金ヶ森合戦での苦しみ。信長は近畿一帯で力を伸ばしていた浄土真宗の人たちを攻撃しました。金ヶ森もその中心の一つであったために信長に攻撃されることになりました。この戦いに長近はふるさとを攻めなければならないというつらい気持ちを持ちながらも織田軍の武将として参加しなければなりませんでした。戦いは信長の勝利に終わり、金ヶ森の人たちは降伏を申し入れます。
はあ、なんという光景だ。お世話になった金ヶ森に元のにぎやかさを取り戻したい。なんとしても恩返しをしなければ。
長近は信長に必死で訴えました。
信長様、天下を治めるためにはこの金ヶ森は大変重要なところです。京の都に近く、品街道や東山道の重要な道が通り、船の交通にも恵まれています。
分かっておる長近。
美濃から移ってきた私たちを温かく受け入れてくれたこの土地がもう一度栄えるように考えてください。
信長は織田家の後見者でありながら家族や家臣たちから冷たい目で見られてきました。そんな時、いつも身近にいて真剣に優しく励ましてくれた長近の言葉に大きく心を動かされました。
長近、わかった。この金ヶ森に戦の前よりももっとにぎわうように考えてやろう。
誰もが自由に商売ができる楽市楽田を許可しました。そして天下富舞という印を押した朱印状を与えました。これによって金ヶ森は以前にも増して多くの人が集まり繁栄していきました。信長が与えた楽市楽田は金ヶ森、岐阜、安土の3カ所のみです。現在も金ヶ森の善流寺には貴重な本物の朱印状が残っています。金ヶ森合戦と言われたこの戦から約3年後、 長近は大野城を与えられ、初めて城を持ちました。飛騨高山城主となる。本能寺の変で信長が討たれた後、新たな主君として仕えた羽柴秀吉から命じられて飛騨高山の国主となりました。長近は新しく高山城を築くことになった天神山に有重を連れて登りました。ここで城下町づくりの構想を語りながら、大きな希望を持って金ヶ森を出てから今日までのことを思い出していました。
ようやくここまで来たか。長い道のりであった。
本当に戦の連続でございました。
わしが育った近江は、豊かな水をまんまんとたたえた琵琶湖からたくさんの恵みを受けてきた。
近江は良いところでございましたな。
新しい領地となったこの飛騨は、そびえ立つ山々がここで暮らす人々を大きく包み込んでいるようじゃ。
本当にそんな思いがいたします。
湖と山の違いはあるが、何か同じように温かいものを感じる。頑張らねばの、有重よ。
はい、父上。新しい城下町づくりに夢が広がります。
そこへ長近の家臣に案内されて、一人の男が息を弾ませながら登ってきました。
長近様、矢島の宗茂でございます。お久しゅうございます。
おお、金ヶ森で一緒に遊んだ宗茂ではないか。懐かしいの。
長近様が飛騨の国主となられたと聞いて、弟子ともお役に立ちたいと近江からやってまいりました。
よく来てくれた。お前が商人として活躍していることは聞いているぞ。この城下に商人の町を作るのじゃ。お前の力を貸してもらいたい。
はい、喜んで。
宗茂よ、この天神山を挟んで北へ流れておる日本の川が見えるであろう。
はい、確かに北の方で合流しておりますな。
あれは、えなこ川と宮川というのじゃ。この日本の川を外堀にして、内側に城下町を作ろうと思っている。
そこに町を作るのでございますか？
そうじゃ。金ヶ森におった頃、
伝領様から教えていただいた、炭鉱で守られた城下町じゃ。
思い出しました。川に囲まれた金ヶ森城ですな。その通りじゃ。金ヶ森のように飛騨の人たちが安心して暮らせる民衆のための町を作るのじゃ。
やりましょう、長近様。後世に残る民衆の城を作りましょう。
商人の町づくりを任された宗茂は、近江商人の幅広い人脈を大いに活用しました。飛騨の山から切り出した材木や海から運ばれる塩の売り買いを任されました。宗茂の作った矢島家は、町年寄りとして明治時代になるまで飛騨高山の発展に尽くしました。長近は千利休の弟子として茶道を学び、京の大徳寺では伝の教えを深く学びました。また、戦国時代の武将の中でも、文化や芸術への知識が深く、人格に優れた武将として知られていました。そして、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康からも大切にされた数少ない武将の一人です。このように長近が、誰からも信頼され、大きな心を持つ人間になれたのは、琵琶湖をはじめとする豊かな自然を感じながら育ったことや、 その中で生き生きと暮らす金ヶ森を中心とした森山の人々との交わりがあったからでした。長近はそのことを何よりも大切に思いながら、85歳まで争いが続き混乱した時代を人間らしく生き抜いたのでした。